そんなことないっしょ、中級編第3回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなことないっしょです。一眼レフについて説明をしていく中級編第3回でございます。お送りいたしますのは吉安と
下平です。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回の第2回の収録はですね、第1回を収録した結構近いところで収録したんで、今回第2回から3回で収録の間結構空いてるんですよね。
はい、
普通だとまあ1週間ごとなんですけど10日以上空いてるのかな。
そうですね、
はい。なんでそんなことになってるかっていうと、私がお仕事の都合で出張してまして、
はい、
ちょっとね異国に行ってたんですよね。
どちら行ってこられたんですか？
インドの、まあ、デリーという地区に行ってきまして、
はい、
写真もまあまあ仕事の中の写真も含めて1000枚以上撮ってきたかな。
あ、結構撮られたんじゃないですか？
うん、1日だから200枚平均ぐらいで撮ったのかな。
なるほど、旅行だと結構それぐらい行っちゃいますね。
うん、で移動、途中バスというか、
はい、
大きめのバンで移動したんですけど、
はい、
車の窓からも景色とか撮ったりとかしてたし、 あとは行き帰りの飛行機でもですね、
はい、
皆さんこう通路側を狙うんですけど、私は窓側で外の景色を眺めつつ写真などを撮りっていう感じでしたね、はい。うん、でやっぱインドって暑いのかと思っていたら大して暑くない、
はい。
で、まあ、星が好きだというのは一部では有名なんですけれども、
はいはい、
国が違うとやっぱ星も違うかなって思ったりしたんですが、
はい、
緯度、まあ、北緯の緯度もあんまり変わらず、はい、変わらずって言っても石垣島ぐらいまであるのかな。なので星空は見えてもあんま変わらないんですが、
はい、
実は霞んでいてというかですね、曇っていてというか、
はい、なんかすごく綺麗に見えるようなイメージがあります。
そうなんですよ、街明かりが少ないから綺麗に見えるんじゃないかと思ったら、
はい、
地上でもですね、こうだんだんこう遠くが霞んでいく感じもあって、
はい、
雲もあったりしてあんまり綺麗な星は見えなくて、結局月と木星がちょっと見えたぐらいかな。なんですね。なので星については失敗だったんですけど、
はい、
やっぱり街の雰囲気とかはその空気の感じが違ったり、
はい、
あと塀とかね、その辺にあるものがナチュラルなものが多いのかな。
あ、
なので色の感じが違うっていうのはすごく感じましたね。
海外ってなんか独特の色がありますよね。
うん、で行ったところは結構古い町なので、はい、寺院、お寺とかが多くて、
うん、
シーク教のお寺、真っ白に金色の屋根とか、
はい、
あとこっちは、キリスト教の教会があってレンガ色とかっていうので、
はい、
いろんな色があって面白かったなと思ってます。あとはやっぱりなんだろうな、肌の色がインドの方濃いめなので、
はい、
白目がすごくこう目立つんですよ。なので、
はい、
視線があった時にすごく、ね、目力が強く感じるっていうのはありましたね。
まあ、ドキッとしちゃいますよね。
ドキッとします。彫りが深いのもあるし、はい、街中で写真とか撮っててこっちチラッて誰かが向いたりすると、
はい、
こうドキッとしたりして、なんていうのかな、ただ異国というか全然違う国っていうだけじゃなくて、はい、視線の感じも違うなって思いながら写真を撮ってましたね、
はい。
うん、ということで写真はちまちま撮ってきたんですが、
はい、
まあ、仕事だってこともあってそんなたくさん公開は、してないんですけど、
はい、
今日はですね、その今インドの方ちょっと肌が黒めっていう話をしたんですけど、
はい、
写真が白すぎたり黒すぎたりっていう失敗だったり、
はい、
あとは、白いものが白くない、
はい、
黒いものが黒くない、
はい、
っていうような、まあ失敗というかですね、表現方法として白っぽくするとか黒っぽくするっていうのをちょっと、やってみようかなと思っていて、
はい、
まあ、専門用語で言うと露出補正とか言うんですけれども、はい、その辺の基本的なところと露出補正の仕方っていうのを喋っていこうと思っています。
はい、
はい、で下平さん、露出とか露出補正って単語わかります？
言葉では聞くんですけど、
うん、
何をするのかいまいちよく分かってないです。
わかりました。じゃあ その辺の、本当に基礎の基礎からお話をしていこうかと思います。
はい、
はい、それでは本編の方行ってみましょう。まずはですね、
はい、
露出補正っていうぐらいなんで、
はい、
露出を補正するわけですよ。
はい、
露出は何でしょう。
光の、取り込む量を多くしたり少なくしたりするっていうことですか。
お、素晴らしい。まあね、露出っていうぐらいで、
はい、
意味的に言うとこう自分があらわになる感じ、
はい、
ですが、まあ、今はシャッターがねカメラの中に入っていて、
はい、
露出っていう感じは単語とはちょっと違うんですけど、
はい、
昔のやっぱ江戸時代の末期のカメラとかだと、なんていうかな、レンズキャップみたいなものを開けて、
はい、
露光光を取り入れ始めてパカッて閉めると終わるっていう感じで、やっぱ露出するっていう感じがしっくりきたんだろうし、まあ、英語でもエクスポージャーとかって言って露出っていう意味なんですよね。
はい、
でいろんな方が露出っていうと、今下平さんが言ってくれたように光の量が決まるのが露出っていうことで、そこまでは合ってるんですけど、
はい、
レンズが明るいから明るめに撮れるよねとか、夜暗いから暗めだよねっていう話をするんですが、
はい、
露出っていうのは実は適正露出っていうのがあって、
はい、
すごく明るい昼間の写真と、
はい、
曇ってる日の写真と、
はい、
例えば室内の写真、
はい、
写真を見ると明るさって実はそんなに変わってないんですよ、写真に写ってる。
なるほど。
みんななんとなく普通の写真に見えますよね、
はい、
でも本当の明るさって随分違うじゃないですか。
はい、
だから真っ昼間の光が当たってるところはすごく光がたくさんあって、
はい、
それを写真に撮るにはほんのちょっとの時間だけシャッターを開けていれば十分な光が入ってきますと、
はい、
で写真として太いところから白いところまでの階調が豊かな感じが、まあ、適正露出って言われていて、
はい、
その外の明るさに応じて、カメラ君が自動的に良さそうな感じにシャッターの開いてる時間だとか、
はい、
レンズの中撮ってくる光を絞りで絞るとか、
はい、
感度とかを調整してくれてるので、今カメラって露出があんまり意識しなくても自動的に適正露出になるようにそんな感じになってるんですよ。
はい、
じゃあなんで露出の話をしなきゃいけないかっていうと、
はい、
うまくいかない時がたまにあったりとか、
うんうん、
もう一つは表現として露出をコントロールするっていうのが必要なんですね。
お
ー、どっちの話を先にしようかな。うまくいかない方の話をすると、
はい、
一番わかりやすいのは逆光とかって言って、
はいはい、
空を背景にして人の写真撮ると顔が真っ黒になったりするじゃないですか、
はい、
あれがまあ逆光と言われてるやつで、
はい、
本当は顔が明るめに映るのが適正露出、人が見るときの、
はい、
なんですけど、カメラ君は空が映ってるのか壁が映ってるのか分かんないし、
はい、
コンパクトカメラとか今一眼とかでも顔認識っていうのがあって、顔が見えたら顔だと思ってそこを綺麗に映るようにしましょうって露出をコントロールするのもあるんですけど、
はい、
まあまあ一般的には顔まで分かってくれないとすると、全体的に明るいところから暗いところまでがまんべんなくこう映るようにカメラ君は調整しようとするんですね、
はい、
でカメラはそう調整しようと思うんだけど、自分が撮りたいものがどのくらいの明るさかっていうのは撮る人しか分からないので、
はい、
そこで露出補正っていうのが必要になってくるんですよ。
なるほど。
なので今の例でいくと、逆光っていう時には顔が暗くなっちゃって顔を明るくしたい、
はい、
ので露出を多めにするっていう風にします。
はい、
露出を多めにするってことは写真は明るくなるんですね。
そうですね、
うん、もう一個の言い方をすると白っぽくなるのかな、
はい、
逆に、露出を絞るとか下げるとかでやると暗い写真になる、
はい、
で色的に言うと黒くなるのか、
はい、
っていうのはなんとなくわかるんじゃないかと思います。
はい、
で逆光の時に明るくするっていう風にするんですけど、
はい、
そうするとですね、背景の空が今まで青かったのがだんだん白っぽくなっていって、
ええ、
真っ白白になっちゃうことがあるんですよ。
はい、
で実はそれは仕方がなくて、
はい、
カメラが映せる明るさって実は範囲が限られていて、
はい、
ある程度以上明るいと真っ白、ある程度以下 ある程度よりも暗いと真っ黒になっちゃうんで、
はい、
そこのコントラストの幅っていうのかなが大きすぎるときには何らかのこう調整をしてあげないとうまくいかないんですよ。なので単純にこう露出補正をしていくと真っ白だったり真っ黒だったりするところができてしまうので、
はい、
この辺はちょっと覚えておいてください。
はい、
それでもやっぱり顔をきれいに撮りたいときには、プラスというか、明るい側に露出補正をするっていうふうにしないと、ね、真っ暗な顔になってしまうので、
はい、
うん、じゃあカメラ君はなんで露出を合わせてるというかこう適正にできるかっていうと、
はい、
今言った通り入ってきた光を計算してこのくらいのシャッタースピードとこのくらいの絞りの大きさとこのくらいの感度だったらいいだろうって言って、露出を決めます。
はい、
なので明るいところで撮れば、ほんのちょっとだけシャッターを開ける、暗いところで撮ればシャッターの時間を長くしてブレやすくなるけど適正な明るさがこう撮像素子に行くようにしてくれるっていう風にやっているんですけど、
はい、
カメラ君は何が、撮ってあるか知らないってさっきも言った通り真っ白から真っ黒までの中の階調がうまく出るようにしてくれるんで、
はい、
雪とか最近降るじゃないですか。特に仙台だと東京なんかに比べてどんどん降ると思うんですけど、
はい、
雪を撮ろうとすると雪って白いですよね。
ええ、
でもカメラ君はそれが雪だっていうのはわからないので、
はい、
画面の中の全体で明るいところから暗いところまでが、
はい、
だいたい同じぐらいになるようにしようと思うと、白いはずなんだけどグレーに撮ろうとしちゃうのね。逆に、
はい、
何の例がいいんだろうな。黒っぽいもの、結婚式で礼服を着ている方を撮ると、
はい、
服が黒いじゃないですか。
はい、
でもそれは黒い服なのか、グレーな服なのかカメラわからないので、
はい、
黒いエリアが画面の中で多くなるともうちょっと明るい方がいいんじゃねえかなと考えて明るめに撮っちゃったりするんですよ。
はい、
つまりカメラはグレーに撮ろうって考えてる。
はい、
で、撮る本人はこれ黒だってわかってるし、
はい、
で雪は白だってわかってるので、
ええ、
そこで表現として露出補正っていうのが必要になってくるんですね。
うん、
でもっともっと言うと、
はい、
ハイキーローキーっていうのがあって、
はい、
テーブルの上のお花を撮ろうとすると普通に撮ったら綺麗に撮れるんですけど、
はい、
なんていうのかな、ちょっとドリームな感じ、
はい、
わかります？
え、
なんかふんわりというかほんわかというか、
はい、
そういうやつって画面全体白っぽいじゃないですか。
はい、
あれは露出補正をプラスにする、要は明るめな露出補正をしたりとか、
はいはい、
あとは、わざとぼかしたりとか、
はい、
あとはソフトフォーカスって言ってボケたところが極端にこうモヤモヤってするような工夫をしたりとか、そんなのをやって、ドリームな感じを出してたりするんですね。
はい、
あと逆にローキー、黒めな表現をするっていうことで、
はい、
同じ写真でも、黒っぽく撮ることで渋い感じとか落ち着いた感じとか、
はい、
なんだろうな、雰囲気が暗
い
っていうのを出したりするっていうのができて、
はい、
夕方とかにちょっと暗めで撮るとあ日が暮れるなっていうのが雰囲気があったりするんですけど、
はい、
そういう表現としての、黒さとか白さっていうのもあったりします。
はい、
なので、露出補正の最初は失敗を防ぐ、
はい、
で2つ目が真っ白だったり真っ黒だったりするものをもうカメラ君仕方ないなって教えてあげる。
はい、
で3つ目は、表現として白っぽく撮りたい、また黒っぽく撮りたいっていうのを表現するために使うっていうようなことが露出補正の目的になるんですね。
はい、
で、じゃあ白っぽく撮るとどんな感じになるかっていうと、
はい、
軽い感じとかほんわかした感じになるし、
はい、
黒っぽくすると落ち着きとか、もう少し黒くするとちょっと不安とかっていう感じの表現が出てくるんですけど、
うん、
そんなことを考えながら露出補正を考えるとなんかこう写真撮ってるっていう感じにだんだんなってくるので
、はい、
そう、このね、そんなフォト内緒では一眼レフを使いこなすっていうのをちょっと目標にしてるんですけど、
はい、
なんか撮らされてるから自分から撮るっていう風にするところの第一歩はなんだろうな、こんな写真が撮りたいって思い浮かべながらそこを目指して調整をしていく、
はい、
こだわりをこう操作に変えていくっていう感じだと思っていて、それの大きいところが今言った、はい、一歩目が露出補正じゃないかと思ってるんですね。
はい、
じゃあ具体的にどうすれば白くなったり黒くなったりするかって分かります？てか下平さんの自分のカメラ EOS だと、
はい、
どうやれば白っぽくなって黒っぽくなったりするかって操作の仕方分かりますかね？
いまいちよく分かってないです。
そうですよね、
はい。
今私が持っているカメラは、
はい、
ちょっとニッチというかマイナーなタイプの、俗に言う高級コンパクトと呼ばれているカメラで、
はいはい、
露出補正用のダイヤルっていうのが単独でついてるんですね。
へ
え。それにはゼロっていうところがあって、
はい、
メモリがポチポチポチってあってプラス1ポチポチポチプラス2とかって書いてあります、
はい、
それをぐるぐるって回すと明るめになったり暗めになったりするっていう1個のダイヤルがついてるんですけど、
はい、
普通のカメラというかそういうのがついてないカメラの方が多くて、
はい、
その時には露出補正をするっていうモードに入るなり、
はい、
露出補正を調整しますよっていうボタンを押しつまた押しながら、
はい、
キーとしては上下のキーだったりくるくる回すダイヤルを回して露出補正の値を変えていきます、
はい、
多くのデジカメがですね、正方形に斜めにピュッて線が入っていて、
はい、
三角定規を2枚重ねたというか重ねたじゃないな組み合わせたような形で片方にプラス片方にマイナスって書いてあるようなマークがあってそこのボタンを押すなりあとはメニューの中に入って露出補正っていうところを選んで数字を変えていくっていうのが露出補正になります、
はい、
で今手元にカメラがない方はもう一回ここに戻ってですねポッドキャストを巻き戻して自分のカメラを見ながら探してみてください、
はい、
EOS キスデジタルだと、液晶がある面、
はい、
から見てどっちだっけな
右側ですね。
そうですね。右手の親指で押せるところにあるんじゃないかと思います、はい、シャッターを押すとか天面上の面にあるものもありますし、
はい、
ちょっと探してみてくださいね。でそれをプチュってやると0からプラス1とかプラス2マイナス1とかマイナス2っていうのに調整ができるんですけど、
はい、
これの意味もね分かりそうで分かんないというかですね、
はい、
1ってなんだよとか、
はい、
マイナス1ってなんだよっていうのを説明すると、
はい、
プラス1っていうのは光の量を倍にするってことです。マイナス1っていうのは光の量を半分にするってことです、
はい、
じゃあプラス2っていうのは光の量はどのくらいになると思いますか？
1で倍ですから、うん、そのさらに倍ですか？
そうそうそう。だからプラス2って4倍になります。
4倍、はい、
ね、今普通にオートで使っているというか、
はい、
カメラ任せにしているときには、光を倍にするっていうことに、絞りとシャッタースピードと感度その3つの条件の、はい、どれを変えても倍にはなるんですね明るさが、
はい、
なので、均等だったり、
はい、
何かがこういっぱいいっぱいだったりすると、残りのやつが頑張って倍にするとかっていうのをいろいろやってくれます、
はい、
半分にする方もそう、
うん、
例えばシャッタースピードだけで光を倍にしようと思ったら時間を倍に伸ばすし半分にしようと思ったら、光じゃない時間が半分になるという調整をするんで、
はい、
その辺はとりあえずカメラに任せておけばいいと思います、
はい、
今日のところは、
はい、
でどのくらい調整したらいいかって分かんないですよね。
さっぱりですね。
そうですよね。だって半分になる、はい、倍になるって言われても分かんないもんね、
はい、
多くのカメラがプラス2からマイナス2まで調整できるし、
はい、
最近だとプラス3からマイナス3まで調整できるのもあるんですけど、
へ、
うん、1とか2は結構ドーンと変わっちゃいます。なので、
はい、
ちっちゃい刻みがあるはず。3分の1とか2分の1のところにあって、
はい、
1とか2っていうのをよく1段とか2段階明るくするとか暗くするっていう言い方をするんですけど、
はい、
3分の1段補正とか2分の1段補正するとかって言い方をするんですけど、
はい、
そこを、プラス1とマイナス1の間ぐらいで、
はい、
自分がちょっと明るめにしたとかちょっと暗めにしたいっていうのから始めるのがいいんじゃないかと思うんですよね、
はい、
で本当に真っ黒なものを真っ黒に映すときには、マイナス2にしなきゃいけない。で、真っ白なものを本当に真っ白に映すには、1と3分の2とか、プラスにしなきゃいけないとかっていう、セオリーというかある程度あったりするんですが、
はい、
とりあえずですね普通に撮ってる時にカメラ君はそこそこ頭がいいので、
はい、
だいたいよしなにしてくれるんですが、カメラにこれは黒目だよこれは白目だよと 白っぽいよ黒っぽいよって教えてあげるにはプラス1からマイナス1の間で、2分の1とか3分の2ぐらいの補正をしてあげると、分かりやすいんじゃないかと思っています。
はい、
うん、でこれをするだけでね、その一眼レフかどうかはちょっと置いといて、
はい、
自分で写真をコントロールしてるなっていうのが少しずつできてくるんじゃないかと思うんですね。
はい、
で最初は、白っぽいものを白っぽく、よくあるのは、旅行に行った時に白い壁の前で写真とか撮る時にどうもグレーっぽくなって、
はい、
自分が覚えてる白と違うっていう話とか、黒っぽいものが、白だちゃけちゃうというと変ですけど、そんな風になったのをなんとかしたいっていうところから始めると思うんですけど、もっともっとね積極的に使って表現として、
はい、
ふんわかした、ほんわかした、ふんわりした写真を撮りたいとか、
はい、
しまったとか、落ち着いた写真が撮りたいとかっていう風に活かしていけるといいんじゃないかと思っています。
はい、
はい、あとですね、
はい、
じゃあ写真がそこそここう慣れてくるとどのくらい補正するかって簡単にわかるかっていうと、実はそうでもないんですよ。
そうなんですか。
特に風景写真を撮ったりするときに、
ええ、
本当に微妙に露出を補正するだけで、色も変わってくるんですね。一般的には明るくすると色薄めになるんですよ。
はい、
で暗めにすると色が濃いめになるんで、
はい、
風景写真とかだと実は刻んで、こう露出を刻んで、
はい、
段階露出っていうんですけど、
はい、
何枚か撮っておきたいってことがあるんですね。
で
後でパソコンで見てこれかなって決めるとかっていうのができるように、
はい、
段階露出を自動的にする機能がついてたりします。ブラケット撮影っていうんですけど、
はい、
そういうのを使うと、一番わかりやすいのは例えば夕日を撮ったりするときに、
はい、
お日様明るいじゃないですか、
はい、
でだいたい空がグラデーションにだんだん色が変わっていく感じの時に、
はい、
どのくらいの色が出るんだろうっていうのを調整するときに難しいなって思った時とかは、その露出のブラケット撮影とかをすると、
はい、
適正な露出からちょっと明るいやつとちょっと暗いやつを撮ってくれたり、自分がこの辺だろうなって思ったやつよりもちょっと明るいやつとちょっと暗いやつを撮ってくれたりっていうのもあって、
はい、
いろんな方がですね、その露出を、うまく調整するっていうのは苦労してるっていうのが分かってもらえるといいかなと思うし、
はい、
なんとなくカメラ任せにしていたのが、明るさとかっていうのを意識して写真を見られるようになるっていうのが、その露出補正をする、
はい、
写真が変わっていくだけじゃなくて見る目が変わっていくっていうのがすごく大きいんじゃないかと思ってます。
うん、
今まで白いものを撮ったら白く写って、黒いものを撮ったら黒く写ると思っていたと思うんですけど、
はい、
でもすごく明るいところでも普通に撮れるし、すごく暗いところでも普通に撮れるんだから、そう言われてみると白いものもグレーに映ったり黒いものもグレーに映ったりするっていうのが分かったり、
はい、
カメラ君と対話しながら、
はい、
協力しつつ、写真を撮っていくっていう感じにこう気持ちがなっていくといいかななんて思っているし、
はい、
露出補正はその一番基本的なところの第一歩だと思うので、
はい、
ぜひ使ってみてください。
はい、
はい、ということで、本編はこの辺にしたいと思います。
はい、
エンディングでございます。さっき本編ではですね、
はい、
白い壁をなんだろうな、旅行先で撮るみたいな話しましたけど、
はい、
もっともっとよくありがちなのは、
はい、
レストランでご飯というかですね、食事を取るときに、
はい、
ちょっと高級なレストランとやけにお皿が大きくて真ん中に食べ物がちょこんって乗ってることありますよね。
ありますね。
そういうの美味しそうに取ろうと思うと、
はい、
どうもお皿が白いはずなのに白く取れないとか、
はい、
っていうのがありがちなんじゃないかと思っていて、
はい、
それがさっき説明した露出が、こうカメラ君は勝手にお皿は白いかもしれないけど、みんながちゃんと映るにはグレーに撮らなきゃいけないんだって勝手に思って暗めに撮っちゃうっていうのがあるので、
はい、
食べ物が暗めに映っちゃうっていうところになっちゃうんですね。
はい、
で食べ物って暗めにすると美味しそうに見えないんですよ。
はい、なんか見てるものと違うなっていう時がありますね。うん、
でまず見てるものと同じにするのにちょっとだけプラスの補正、明るめに補正、
はい、
っていうのができるし、
はい、
ちょっと美味しそうに見せるテクニックとしては、
はい、
やや明るめっていうのがあって、
はい、
さっきので言うともう3分の1段分明るめにすると、食べ物が楽 たくさんの光の中にあるように見えるので、
あ、ややよりキラキラした感じですね、
うん、はい、で美味しそうに撮るにはですね、あとサイドっていう色の濃さと、
はい、
ホワイトバランスとか色温度って言われている赤っぽいとか青っぽいとかっていうのを調整してあげると、はい、美味しそうに撮れるっていうコツもあるんですけど、
はい、
とりあえず明るさが暗いと美味しそうじゃないので、
はい、
白いお皿の時には露出補正を注意というふうにしておくと、
はい、
なんだかこうお皿も黒っぽく暗っぽく映っちゃうっていうのは避けられるんじゃないかと思います。
はい、
はい、でですね、
はい、
補足をした後告知の方に行きたいと思います。
はい、
はい、まず大事なお知らせ、
はい、
この番組今聞いてらっしゃる方は iTunes から聞いていたりシーサーのブログから聞いていたりすると思うんですけれども、
はい、
シーサーブログというからところからの配信については、今回の放送とか今回の配信が最後です。なので次回からはシーサーの、ブログから配信しているポッドキャストは聞けなくなってしまいます。で iTunes からですね選んでいただいている方ももしかしたら、根っこのところがシーサーかもしれません。でもしかしたら、シーサーかそれとも、新しくなっているかは、詳しく見ると分かるんですけれども、とりあえず止まってしまったらどうすればいいかというご案内をしておきます。
はい、
そんないプロジェクトという、グループでこのそんなフォトないしょも配信してるんですけれども、そんないプロジェクトでは独自のサーバーそんない .com というのを立ち上げまして、そちらからそんなフォトないしょの配信をすで、に始めています。で iTunes からも見つかるようになっているんですが、またですねシーサーブログから配信している方なのか、そんない .com から配信している方なのかわからないんじゃないかと思うので、もし、今必ずシーサーブログからのやつを聞いている方は、そんない .com から直接、聞けるようにするか、 iTunes で今まで登録したのと違う方を登録していただくということをしていただかないといけないんですけれども、
はいはい、
もし、よくわからないという方はですね、次回、シーサーの方からは終わっちゃいましたよっていう番組だけ流れますので、
はい、
でその時には iTunes または、お聞きのポッドキャストを聞いているソフトから登録をし直してください。
はい、
はい、で
お願いします。
お願いします。で登録の仕方ですけれども、
はい、
そんない .com というウェブサーバーありますので、そちらの方から登録するってやっていただければ、あなたのポッドキャストソフトで聞けるように設定ができるようにしてありますので、ぜひそんない .com sonnai.com の、ウェブの方にアクセスしていただいて再登録をしてみてください。でですね、そんない .com ではですね、そんないプロジェクトの番組すべてを配信していまして、そんなフォトないしょだけではなくて、IT 番組そんないっとニュース、あとはですね自由気ままにしゃべる IT 番組そんないっと、あとは、元祖、そんないというやつのそんなことないしょという番組とかも配信していますので、そちらも聞いてみてください。
ぜひ聞いてください。
はい、でですね、こちらの番組の告知ですけれども、
はい、
そんなフォトないしょでは皆様からのコメントやリクエスト、質問などをお待ちしております。特にですね、一眼レフカメラを使いこなしたい、こんな悩みがあるとかっていうのを送っていただけると嬉しいです。
お願いします。
お願いします。で後で番組に取り上げてですね、それに対応できるといいかなと思っております。
はい、
メールから送っていただく場合には、そんなフォトないしょのメールアドレスがありまして、そちらが sonnap@0438.jp sonnap@0438.jp になっております。
はい、
あとは先ほどのそんない .com のサイトからもコメントできるようになっていますので、ぜひ送ってください。
はい、
はい、で忘れちゃいけないのはですね、
はい、
そんない .com のサーバーにアクセスしていただけると分かるんですけど、
はいはい、
そんない友の会というですね、やや怪しい名前の活動をやってまして、
はい、そんない謎の会ですか。
そうそうそう、謎の会なんですが、説明しちゃうって、そんないプロジェクトで配信している、各番組の、友の会ということでですね、
はい、
こちらに入会していただくと、
はい、
こちらから、特別な情報がメールで行ったりとか、あとは、レア音源、 そんな友の会向けの、特別番組とかの配信を、こちらからするとかですね、
はい、
あとはオフ会のご連絡とか優先的に行くとかですね、
はい、
まだ具体的な予定は立ってないんですけれども、
はい、
そんなことができるんじゃないかと思っているので、
はい、
そんなことないっしょのリスナーの方もですね、もしよろしければ、そんない友の会への登録をお願いします。
お願いします。きっとお得です。
はい、でこちらもですね、そんない .com のホームページの方から登録ができますので行ってみてください。
はい、
はい、ということで、言わなきゃいけない告知を一通り終わったので来週の予告ですね。
はい、
来週はですね、こう一眼レフというかデジタル一眼特有の撮影モードダイヤル、
はい、
なんかついてますよね、
はい、いっぱいありますね。
ぐるぐるぐるぐるって回るやつ、
はい、
で緑色のところがある隣とかに、
はい、
アルファベットがいろいろ書いてあるんですよね、
P
だとか A だとか T だとかなんとか、
はいはい、
それが何なのっていう話をするのと、
はい、
オートから抜け出して次に使うのってこれだよっていう話とかができるといいかなと思っています。
はい、
さっきもねちょっと話したんですけど、カメラ任せだと楽ちんですけど、カメラと対話しながらこんな写真が撮りたいなって考えながらこう使っていくとより楽しくなるし、
はい、
ね、景色を見る目も変わっていくんじゃないかと思うので、
はい、
次はこのダイヤルを理解して、使いこなしの第一歩っていうのを進めていければいいんじゃないかなと思っています。
はい、
はい、ということで今日はこのくらいにしたいと思います。
はい、
はい、そんなフォト内緒をお送りいたしましたのは吉安と
下平でした。
それでは皆さん、さようなら。また来週。
さようなら。